堤美香のアンダーワールドインレイディオは株式会社明り未来の提供でお送りいたします。皆さんおはようございます。堤美香です。今日も始まりました。堤美香のアンダーワールドインレディオ。この番組は国際ジャーナリスト堤美香が日本と世界のいろいろなニュースの裏側、ちょっと他では聞けない話をお届けする番組です。朝は一番脳が吸収しやすい時間と言われておりますので、ぜひ私にお付き合いください。
川田隆平の命を守るラジオ。皆さんこんにちは。参議院議員の川田隆平です。日本を命を守る国にするのが私の夢です。今日も永田町を中心に全国での話題を皆さんにお届けします。今日は、昨日に引き続きまして、今週はですね、予算委員会そして、環境委員会も、連日開かれて、私も質問に立たせていただきましたが、本当にこの質問ですね、やっぱり作るのもですね、本当に毎日だと結構大変なんですね。というのは質問するのはですね、ただ単に委員会で質問をするというのは、実はこの事前にですね、こう質問するよということを、事前にレクと言って、レクチャーと言って、どういったことを質問するから、どういう答えが返ってくるのかということも含めて、この質問の前準備があります。で、これは質問レクって言われてますけども、その質問レクなくしてやってもですね、役所も幅広くいろいろやってますので、準備がないと答えられないんですね。数字とか、具体的にこれ調べといてほしいとかですね、言っとかないと、本当にこのうまく噛み合わなくて、大臣でですね、稀に、本当に記憶力のいい大臣がいて、本当に長年ずっとこの、例えば厚労案件であれば厚労省のことなら何でも知っているっていうことも、稀にいました。それから、本当に大臣がですね、非常に優秀な方であれば、その何でも聞いて何でも答えてくれるという人もいるんですけども、ただやっぱり具体的な数字とか、具体的なそのデータとか、それから政策の中身とか具体的なものについて聞こうと思うと、やっぱり事前にこれは聞きますからということで用意しておいてもらわないと、本当に答えが返ってこないんですね。そういう意味でやっぱりその、これは予定調和ではなくって、やっぱりもともとどういうことを聞くかということをある程度は用意しておいてもらわないと答えてもらえないということで、本当にこの質問レクっていうのをしております。でそして昨日はですね、一昨日か、本当にちょっとすみません、日付が分かんなくなってますけども、13日の木曜日はですね、これは私が参議院の環境委員会で質問させていただいたんですけれども、その中身はですね、今回PFASといって有機フッ素化合物、これの総称ですけれども、この PFOS と PFOA といったものが今大変人体に影響を与えるということで、これの今1日の摂取量、対応摂取量といって、TDI というものですね、この体重1キロあたり、どれぐらい取って大丈夫かというこのナノグラム単位でですね、この決めていくわけですが、それについてを検討するにあたって内閣府というところの食品安全委員会、こちらで検討をするための評価をしたわけです。その評価書を作るにあたって、今回委員会がですね、この参考文献を集めていたんですけども、この参考文献をめぐって、この7割がですね、これ不透明な形で差し替えをしていたということが分かりました。でこれは NPO 法人の高木基金といって、高木仁三郎さんの市民科学基金というところが、このメンバーの方がですね、この全ての資料をですね当たって、この論文が268本あったんですけども、これで最初の文献リストっていうのが実は257本ありました。でそこに10本足したんですね。そして、そのうちのですね190本を除外して、そして新たに201本を追加しているんですね。その10本も追加して、そうすると最後268本になっているんですけども、これをですね、委員会を傍聴した人たちも気がつかないように、 まあ、こっそりと、これその不明、不透明な形でこの差し替えをしていたということなんですね。でしかもその差し替えたところには、まあ、重要な論文を抜いて、でそしてこの PFAS 製造企業から資金提供を受けた研究など、まあ、本当にその入れてですね、そして論文をですね、抜くときにですね、元の論文とは異なる内容で引用したりですとか、まあ、それからその論文を打ち消すためにその論文として採用するにはレベルが低い、まあ、C 論文というものを使って、そういったその大事な論文を打ち消していったりとかですね、まあ、そういったことを通じてはこの評価をですね、非常に下げたといったことが あるんじゃないかと、合理性が欠いているんじゃないかということで、今回告発されました。でそれについてまず一問聞いて、で本当にこれをやっぱりちゃんと中身をね、具体的にやりたかったんですけども、ちょっと今回はですね、もともと準備していた質問もあって、そっちを優先させていただきました。でそっちの質問っていうのが、実は能登半島地震と女川原発、女川原発って宮城県の女川原発なんですけど、この再稼働を昨年10月にしました。で、この能登半島地震であれだけですね、まあ、ひどい被害があって、特に能登半島はもう道路が寸断されたりとか、本当にこの地層が、活断層が動いてですね、まあ、そういった非常にこの地層の断層が本当にこう大きく動いたというようなことで、やっぱ本当にこう原発がそのいざ重大事態になった時に、事故を起こした時に本当に避難できるんだろうかと、特に宮城県も牡鹿半島というのがあって、まあ、そこはですね、本当に道路が寸断されたりとか原発に何かあった時には逃げられない、まあ、そういうそのまあ避難計画みたいなものがしっかりできているのかと、そして退避してですね、その逃げるところがない場合には室内に留まらなきゃいけないわけですけども、その室内に留まった人たちが本当に果たして、そのちゃんと、その時間がですね、すごく経過した時に結局この放射能汚染がひどくなるんではないかということで、まあ、そういった内容についての放射線の問題なども含めて、質問をさせていただきました。まあ、本当にそういった内容についてもまたぜひインターネットで聞くことができますので、まあ、ぜひ質疑の様子などをまた見ていただければと思います。そして来週3月22日土曜日には15時真駒内総合福祉センターで南区タウンミーティングというのがありまして、また来週札幌市内に伺うことになっております。またぜひラジオを聞いている方とまたお会いできるのをとても楽しみにしております。ぜひ見ていただければと思いますし、また聞いていただければと思っております。ラジオで本当にこうして皆さんからまたいろいろとお便りとかメールとか何か要望とか、まあ、聞いてての感想などありましたら、またぜひお伝えいただければと思っております。まあ、そしてですね、本当に今回こういったラジオでですね、私の活動いろいろと報告をさせていただいております。まあ、本当にぜひこういった内容についての感想などもですね、またぜひメールでも結構です。ぜひお寄せいただければと思います。時間が来てしまいました。皆さん今日も一日元気にお過ごしください。命を守る日本を作る参議院議員の川田隆平でした。
と、ここで今日はちょうどお時間となりました。皆さん、この番組はですね、私、堤美香の公式 YouTube チャンネルでも聞くことができます。そして、こうした普通テレビなどでは、なかなか知ることができないニュースの裏側、日本と世界の情報を毎月わかりやすく説明する、私の動画番組、月刊アンダーワールドの一部もご覧いただけます。堤美香公式チャンネルと、ぜひ検索に入れてみてください。そして、ぜひお気に入り登録をお願いします。明日もまた同じ時刻にお耳にかかります。国際ジャーナリスト、堤美香でした。それではまた明日お楽しみに。
2023年11月、スイスのジュネーブで開催された水銀に関する水俣条約会議にて、2027年の軽鋼管製造禁止が締結されました。あと3年で日本中の照明を LED 化しなくてはなりません。明かり未来は日本の明かりを守るため、解決策を提案します。ご遠慮なくお問い合わせください。堤美香のアンダーワールドインレイディオは株式会社明かり未来の提供でお送りいたしました。